今日からですね、9月新しい月が始まりましたね。こうかなりね、ちょっと激しい雨が降ったりしてますけどもね、雷も鳴ってますけどもね、まあ、聖書から見ると雷は神様の、ね、語りかけだとありますから、まあ、あの賛美をしながらなんか音が違う音が入ってるなと思ったら雷の音でしたね。あなんか一緒になんか賛美をしているような気持ちになってですね、まあ、神様はですね、あの礼拝を祝福しておられるなって、皆さん本当に祝福しておられるんだなということを、まあ、感じながらですね、あの礼拝ができたので本当に嬉しく思っています。ですね、本当にあの神様の死を喜ぶことは私たちの力であるように、また戦争を学んだように私たちは本当に絶えずこう感謝の、ね、賛美の生贄、皆をたたる唇を神様に下げていくというのをです、ね、覚えてください、はい。 ですね、ですからあの最後ね、総額の最後の終わりの時ピシッて総額終わらんといて、それからベースも、こう神様を褒めたたえる時はこっちに合わせてそれまでずっと伸ばせてもらうという、もうこっちが止まるとみんなが、終わったものと勘違いするの でこっちはまだ神様を賛美しているので、その辺の一応もう少ししっかりと終わったじゃなくて、私たちが本当に終わった時に総額も終わってもらう意識をもう少し強めてもらっていいですかね。よろしくお願いいたします。で本当にあのこれから、ね、本当に主を賛美することはとても大切なことなんですね。ですので、これからもね、こうさらにね、いろんな事柄がこれからね、時代的に許されてきますけども、あの、先週学んだようにね、私たちの唇の、ね、果実をね、皆を褒めたたえる唇の果実を、常に、いつも、神様に捧げようって書いてありますから、感謝と賛美の生贄を常に私たちは主に下げていくってことからですね、意識してね、いきたいと思う。だから皆さんね、礼拝でもそうですけども、普段の生活の中でも、感謝を捧げ、そして喜びの声を上げ、そして皆さん主をおめでたえるんですよ。で、あの霊歌ってことも導かれてますから、霊歌は異なる言葉の霊歌とともに、私の言葉でこう神様を褒めたたえていく、本当に神は素晴らしいことをしてくださいましたって、こんな試練やこんな問題もあるけども、これも全部益になりますってことからを自分でこう導かれる前、あの声を出しながら、そしてそれをメロディーをつけて、それからですね、歌ってみてください。非常に主が深く望んでこられますし、またそのただ中ね、神の、ね、技と栄光が、ね、表されていきます。で、私たちに力がありません。しかし私たちが褒めたたえている神は不可能を可能にされる方ですね。その恵みの技が試練や困難やさまざまな試練の中で表されていくということですね。ぜひ覚えてあのいただきたいというふうに思いますですね。ですからさらにね、主を褒めたたえていきたいと思うに思っています。それから今月はですね、本当にいろんなところで神様が道を開いてくださってですね、新しいところで奈良で奈良の奈良ファミリーって近鉄のイオンモールがねあるところですけども、ただ奈良ファミリーそのものはイオンモールみたいですね。あのホームページでもね、あのスプレンダーの写真とあれでコンサートの、あの案内がなされています。その場所が開かれたり、それから来週再来週なんですけども、日曜日なんですけども、どうしようかなと思ったんですけども、ちょっと導きがあったので、突然ちょっと先月波早市民大学ってですね、そこの大学の講義でゴスペル歌わせてもらったんですけども、そこに一緒にしておられる新聞社の社長さんの方が、あの京都の亀岡に住んでおられて、で亀岡の自分 あの町おこしかなんかのイベントの役員をされてて、でそれで9月にやるんですけども、その時に私たちのことを紹介してくださった責任者の方がぜひ来て歌ってほしいということになってですね、あの行くことになりましたですね。ですのでぜひ覚えてお祈りください。でいろんなところで神様がですね、まだ一度も、ね、ゴスペルを聞いたことがないような方々のところにこうゴスペルを届けさせてくださってるんですね。ですので、今月は11、2箇所、まあ、12月並みぐらいですね、いろんなところであのコンサートしますので、ぜひ、ね、お祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それから今月の終わりには、ね、ニュージーランドにチームが使わされていきますのでね、これも新しく開かれた国の一つですね。で、あの本当にいろんな関わりが開かれてきて、向こうの教会での奉仕も開かれてきているんですね。ですので本当に主がこう一つずつ導いておられますので、その派遣のために祈ってください。それからもういよいよ、ね、あと1ヶ月半ぐらいしたらあのイスラエルに行きます。で10月の28日から11月の9日かな、月曜日から火曜日の停車です。これは誰でも参加できる派遣ですので、ぜひ覚えておいて、この後ですね、このイスラエルチームに行った中から選別で引き続き8日からですね、金曜日から、次の週の土曜日までかな、ヨーロッパチーム そのイスラエル、ヨーロッパに、ヨーロッパチームはこれは実際派遣なので、これは海外選挙の2の授業、進学校、ね、海外選挙の2の授業を取ってないといけませんけども、イスラエルに関しては誰でも行けますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思いますし、導かれ方で全然参加、すでに申し込み受付始まってますから、申し込み金1万円添えてですね、ヨーロッパ部門にね、申し込んでいただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。ですね、イスラエルはね、週末のね、時計の役割を思ってます。で、10月の6日にね、先週も話しましたけどもね、イスラエル、エルサレムの平安のために祈る、ですね、世界でエルサレムの平安のために祈るというですね、そういう時を持たれる時なんですけどもね、10月の6日は、ね、最初の日曜日で第一日曜日ですけども、各礼拝でお祈りをします。それから東京カリスマ聖会がエルサレム平和のために祈る集会となりますね。このためにもお祈りください。大川先生とかそれからアレ先生が来てください。 ECI のトマス牧師が、ビデオメッセージも送ってくださいますね。それから当然生でエルサレムに生中継してお祈りをしたりですね、一緒に心を合わせて祈ったりすることをします。で今回はかなりチラシというかホームページでもアップして長距離的に動きをします。いろんな代わりが開かれてくると思いますので、そのためにもね、ぜひお祈りをしていただきたいと思っています。で東京カリスマ聖会なのでオンラインで、この模様は流されますので、ぜひ皆さん心を合わせて集会にもね、参加していただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それからですね、後から黙示録の時もお話をしますけれども、中東の情勢というのは非常に緊迫した状態になっています。シリアの問題ね。今日はちょっとニュースで出てましたが、ちょっと、いろいろ仲介が入ってですね、なんか和解の方向に進んでいるという形だったんですけれども、化学兵器をね、どう見たってシリアが使った可能性があるってね。で、シリア政府側と反政府側両方があっちが使った、あっちが使ったと言ってるみたいですけれども、それに対してアメリカとフランスはですね、いわゆる国連の決議を待たないで、ね、軍事行動を起こすってことを言ってますから、かなり、ね、ちょっと、ね、緊迫した状態とも出てきているので、聖書に書かれているみたいな、ね、こう中東情勢というのはしっかりと、ね、目を向け取っていただきたいと思います。非常に厳しい状況が、ね、起こってきているところですね。覚えてかなりの人たちが、ね、影響を受けているというですね、事柄も出ていましたね。4000人近くですか、そういう症状が出ているとかとも言われているんですね。こう見ていきたいなと思ってます。まさにね、こう週末に向かって時代が時が動き始めているってことをですね、私たちは見ていく必要があるってことですね、覚えていただきたいと思います。三越新聞にもね、今回ちょっと触れられてますけど、来週また詳しくね、されると思いますし、昨日のね、海外選挙の2の授業でも、夢の牧師がですね、そのシリアの問題に関してかなり詳しくですね、神学の授業の中でも学んでおられました。ですからこのいわゆる、中東、ね、週末が中東、それからイスラムの動きとか、それからいわゆるロシアの動きとかですね、そういった事柄だったらしっかりと見上げていく。それからもちろんヨーロッパね、反キリストが出てくるのはヨーロッパですからね、もうすでにその反キリストがこのように出てきている可能性が高いのでね、ですね、私たちは聖書を照らしながら時代を見ていくというのがすごく大切であるということを、ね、覚えていただきたいと思います。それではそのことを覚えながらですね、今日ヘブル人の手紙の最後になります。連続公開の35回目です。今日は13章の18節から25節ですね。この箇所から見ていきたいというふうに思いますけどもですね、で13章の18節にこう書いてあります。私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行う行動しようと願っているからです。でこれは私たちのためですから、ヘブル人の手紙を書いた著者ですねに関して祈ってくださいということを言っているわけなんですけれども、実はこれこの文章というのは17節の文章も受けてます、かかってますね。でそこで何て書いてあったかと、先週はちらっと触れたんですけどもね、あなた方の指導者たちのことを、言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですから、この人たちが喜んでそのことをし、嘆いて知ることがならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。って書いてますね。で、これは何かというと、指導者の言うことを聞きなさい。この指導者というのは、13章の7節に出てくる指導者とは違います。13章の7章に出てくる指導者は、すでに亡くなっています。 天に召されている方々です。でこれは彼らがいわゆる信仰に導かれたとか、彼らがいわゆる集っている教会の創設者かなんかですね。そしていわゆる神の使命を全うして天に帰った方々、その方々の信仰を思い起こし見らない、結末を見らないせいですから、信仰を全うして天に帰ったその人たちのことを言っていますね。ただこの人たちは今ですですね、今その方ヘブルートの著者、いわゆる著者じゃなくてヘブルートの、この手紙に書かれている読者の方ですね、書かれている対象の方々が言っている教会のいわゆる指導者の何かというと、言うことを聞きまた服従しなさいということです。で分かりやすく言うと、ね、皆さんは表教会の方なので、表教会に立たれた私が牧師なので、私の言うことを聞けっていうこと、なんか牧師が牧師の言うことを聞けっていうとね、すごい抵抗があるんですけどもね、まあ、そういうことです、ね、でこれをね、ちょっと昨日練習メッセージ準備しながらね、で牧師、指導者牧師というのは神に弁明するものなんですね。ってことは何かというと、教会の働きに関して責任があるってことなんですよ。だからはっきり問われる、立てられたものとして何を行っているかということは明確に問われてくるです、ねね、そしてね、あなた方の魂のために見張りをしているって、あそうだってね、そうだ、皆さんの信仰の叩きのためにちゃんと見張りをしなくちゃいけないんだってですね、メッセージしながら、あそうなんだ、私牧師だからな、そういう働きもあるんだってね、まあもちろん無意識のうちに立てられた働きとしてそういうことをやってるんですよ。ただもう本当にそういう牧師の立場としてね、そういういわゆる働きが委ねられている、それはこう恵みなんだなと思いながら、やはりそういったことからちゃんと意識しながら主の御心を行うことがあって、すごく大切なんだなということを、まあ、私自身がね、そういう指導する立場にいる立場として一つは語られたんです、ね、でこれから皆さんの中においても牧師やまさに伝道者とか、それが宣教師になってね、権威が与えられて導かれた方がいらっしゃると思います。でその時には他の聖書に書いてあるように、群れの模範となる必要があるし、そして神に従いながらその方々を導いていくということがすごく大切なんですね。そして共に教会の中で歩むからこそ、建てられた者たちに関しては私たちも、だから私だったら建てられた、私の上に権威に行ってくるなら、まあ、秋元牧師とかね、そういう方々のためにちゃんと取りなしをする必要があるということです。祈る必要がある。でパウロの書簡、これはパウロじゃないと思いますけども、まあ、パウロじゃないとは言いませんけどもね、パウロの書簡を見ていくときに、いろんなところで私のために祈ってくださいとかね、私のために祈ってくださいって手紙を書いている方々が祈りの要請しているでしょ。これすごく大切なことなんですね。今日まずお話ししたいのはこの祈りの重要性。この祈りがすごく大切だってことなんです。で祈りというのは皆さんご存知のように神との交わりの中心です。いいですか、ね、これで覚えてください。だからね、祈る人は神を体験する人なんです。皆さん祈る人は神との交わりが深められる人なんです。祈る人は信仰を用いている人なんです、皆さん、ね、でこの祈りというのはイエス・キリストを信じる人に与えている特権です。特権って知ってます？特急権じゃありませんよ特権、特別な権利なんです、皆さん。で特別な権利はちゃんとその権利を行使しないとその恵みって現れてこない。で神は皆さんの祈りを聞かれますってね、約束があるんだけども、皆さんがそう信じて祈らないとその特権には預かれないんです。お金いっぱいね貯めてね、いわゆる台所の下にね2000万ぐらい埋めといて ね、それで一生懸命お金を貯めて質素な生活してね、ね、貧しい生活していっぱいお金貯めたにもかかわらず、お金を使わないで死んでしまったらお金があっても何のお金を通しての恵みって来ないじゃないですか。お金って使うことを通してある恵みが来るでしょ。祈りもそうなんですよ。特権なんですけども、使わないとその恵みに預かれないんですよ。だから祈ってください。 どんなことでも祈ってください。祈りは聞かれるんです、皆さん。だから祈りに関してもね、祈りが聞かれると信仰が必要なんですよ。どうせ私が祈ったってって、こんな私が祈ったって聞かれないと思ったら、あなたの信仰の通りになるだから聞かれない。聞かれないと思って祈ると聞かれません。絶対聞かれません。そういう不信仰になってるから。神の働きや恵みを開くのは信仰だから、祈りに関しても信仰をしっかりと、いわゆる、働かせなくちゃいけない。だからね、祈ってください。で、祈らない人は、はっきり言うと信じてない。明確に祈りは信仰の表れだから、戦いがありますよ。だって皆さんが祈ると技が起こるんだ。奇跡が起こるんだ。で、サタン知ってるから、なんか祈らせない状況を作ったり、祈らせない思いを入れたり、祈ろうとするとなんかね、あれしなくちゃいけなかったって思い起こしてね、それし始めたりとかね。ね。だって皆さんが本当に真剣に祈るなら、すごい技が起こるって、サタンも知ってるんですよ。これでも、だから皆さんね、その特権をね、十分に持ちましょう、皆さん。だから、祈ってください、祈ってください。で、祈りが聞かれる一つの大きなポイント。それは願うことです。で、癒しのミニストリーの時に、悔い改めの祈りをする。で、それは何かというと、罪があると神の働きがとどまるからですね。だから悔い改めするでしょ。その後、皆さんに祈ってもらうじゃない、短く。で、それは何か私たちが本当に心から願うときに、その願いを神は聞いてくださるからです。で、私たちが願わない。だったら、いいですか？他の方が一生懸命祈っても、その方の信仰で技が起こる場合があるかもしれませんけども、私が本当に願ってなかったら、神の働きって起こらないんですよ。祈りも、いいですか？皆さんが本当にそう願って、主に求めるときに、その祈りって聞かれるんです。秋元牧師のね、次男の、誰だったっけ、ベニヤミン君ね。今、大学院か。就職決まったんで、すごくね、いいところにね。ね。で、彼はでも中学校の頃、彼を通して癒しがね、結構起こった。で、みんながね、ね、ベニ君って、どうやったら癒し起こるのって、そしたらね、そのベニ君が、中学校のベニ君がね、その方は顔見ながらです。心を込めて。そう言ったらしい。だから心から本当にその方が癒されるように願い、求め、祈ることだって言ったんです。でね、癒しが起こってた。はい、いいですか？ですからね、ここでね、ヘブルの著者は何かというと、指導者たちのために祈る。だから皆さん本当に指導者たちが、のためにお祈りください。だから皆さん、私のためにも、ぜひ、皆さんの祈りが必要なんです。祈ってね。祈ってね。よろしく、お願いをいたします。聖書に書いてあるんだもん。パウロも言ってます。祈ってくださいって。これでいいの覚え、皆さんがね、御心を行うために祈る人がいますし、立てられた人たちが正しく判断して、御旨を行うことができるように。で、それだけ何か指導者というのは、権威が与えられていると、責任が与えられているんです、皆さん。正しく神に従うことがあって、すごく大切なんです、皆さん。で、それをね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてね、13章の18節で、私たちのために祈ってくださいって言って、私たちは正しい良心を持っていると確信しており、正しい良心というのは分かりやすく言うなら、もう神の前に与えられている義務って御心を何かって全うすることなんです、皆さん。で、何事についても正しく行動しようと願っている。で、これはだから、分かりやすく言うと、ね、神のいわゆる御心を行うということからが中心にある、ね、私たちは正しい良心を持っていることを確信しているということからは何か神様の御心をいわゆる行う それが何かというと神の御旨だということを確信しており、そして何事についてもその神の御心を持って正しく行動、御心を行うということからを願ってるんだって言ってるんです。だから私たちも何かというとそのために祈ってくださいって言ってるんです。でもう他の聖書が悪いものから守られるように、でなぜ悪いものから守られるようにかというと、ちゃんと御心を行うことができるためです。ぶつかってくるものがあるから。だから特にこの指導者たちというのは何のために召されているかって、群れを見張り、そして成長を導き、そして教会を土台としながら何かで神様の働きを進めていくために、神の御心を何かというのを行うためなんです。私たちもそうなんですよ。イエス様も言われたでしょ、私は自分のね、思いを、心を行うためです。神の御心を行うために来たって言われました。そしてパウロも、私はキリストを見習っているように、私を見習ってくださいって、教会に当ててる、ね。だから私たちも、キリストを、ヘブル書で学んだでしょ、ね、信仰の創始者である、感謝イエス・キリストから目を離すなって。私の信仰はこのキリストにかかってるんですね。ですから私たちは、キリストに聞き、キリストの言葉に従い、そして神の御心のうちを歩むように、神は私たちを救いに導いてくださって、御心を行うために導いてくださって。そして、ね、御心を行う、世を行いも、神様はあらかじめ備えてくださってるっても聖書に書いてある。だから何かというと、この御心を行うということからを、何かこれが、ヘブル人の著者は何か最も、いやですね、私たちの中心の内側にあるものなんだって、そしてその御心を行いということを、ね、常に私たちは願ってるんだって。ですから、だから彼らも願い求めてる、だからそれが全うできるように祈ってくださいって言ってるんです。だからこの御心を行うという中心の意味が、祈りと願いによってそれがなされていくってことを著者ってのははっきりと覚えてたからです。で神の御心は皆さん、私たちの力とか知恵によって行うことはできないんです。皆さん、神の恵みに、そして神の憐れみにより頼まないといけない、ね、ちゃんと映ってる？映ってますね。はいですね。これは、ね、ぜひ覚えていただきたいと思います。だから皆さんも、なんでイエス様を信じたのかって、でそれは皆さんが神様に愛されているからですよね、そして皆さんは神様に永遠の命を与えるため、ね、と同時にその神様の御心を行うために、神は皆さんを召されたということを覚えてください。だから皆さんの歩みの中心を常にキリストの生き、神の言葉において、神の、ね、御心を行うということからをどうか中心に、ね、置いて、それを願い祈っていただきたい。ですか、私が願い祈るときに、そこに神の力が表されてくるんです。時間がかなり迫ってきてますけどもね、ヨハネの福音書の中でイエス様のところにね、カペナウムの宦官が、自分の息子が病気なので癒してくれって求めに来ました。で来て、私の息子を癒してくださいって心から願うんです。その時イエス様はどうされたかというと、言葉を与えたんです。あなたの息子は癒されましたって、彼が何かと心から願ったからこそ、そこに神は言葉をその時与えられて、いいですか、でその息子さんが癒されるのが神の御旨だったんです。そして何か神の技が起こったんです。求めなさい、そうすれば与えられるもそうでしょ、探しなさい、それすれば見つかります、叩きなさい、そうする、あれは求め続け、探し続け、叩き続けなさい、ね、あれは祈りの継続を言います。本当に心から私が願い、神に祈り求めるときに、神はその祈りに応えてくださるって約束の言葉なんですよ。だからもしね、皆さんがね、神様どうか助けてくださいってね、大変なんですって、この問題があるから助けてくださいって祈ってても、本当に助けてほしいと思って皆さんが願っているかどうかで、しっかりチェックしておいてください。じゃあ皆さん、心から願ってなければ、実は祈りになってない場合があるんです、皆さん。神の前にちゃんと届いていないということが起こるんです、皆さん。 その結果祈ってるんだけども神の技を見ないということから、実はそこに一つの大きな原因があります。で祈りが聞かれないってなんか一生懸命自分でやったりする、じゃなくて本当にそう本当に願って祈らないとダメなんです。皆さんこれをねぜひでも本当に皆さん心から願うなら絶対その願いって神に届くんです。それからね、神の御心を行うことができるよって願って祈るが、これ絶対御心にかなう祈りだから、聞かれるんです、皆さん。だこの祈りって御心の祈りなんです、皆さん。これはぜひ覚えて、いただきたいと思いますね。それからね、もちろんね、いろんな方々がね、病んだり、傷んだりするときに、やっぱりその心からそのために祈ることを通して神は働いてくださいます。ですから、祈りとこう願い、願いと祈りが一つになることを通して主の技って表されるんですね。で、このヘブルの書者が、その祈ってほしいということに関しては、ここを中心にしているということで、覚えていただきたいと思います。そしてね、もう一つはね、またもっと祈ってくださるようにね、特にお願いします。それだけ私があなたのところに早く帰れるようになるからです。再び、その、後から話しますけど、多分これはローマにいる、いわゆるユダヤ人クリスチャンじゃないかと思いますね。イタリアから来た人々って言葉が出てきているので、ね、ですので、再びそのテモテと一緒にそのローマにいるユダヤ人たちのまあコミュニティみたいなのが あったんでしょうね。いわゆるクリスチャンのグループが、でそこに行って会いたいということを切に彼は願っていた。そして共にいわゆる慰めを受けたり、それからいわゆる著者がもっとその者たちに関して祝福とか恵み、まあ、多分指導者的な立場があるから恵みを与えたい、祝福を与えたいということを思っていたんでしょうね。そのためにも何か行けるようにお祈りくださいということを言ったりします。パウロもね、テサロニケだったでしょうかね、あなたのところに一度行こうとしましたが、一度なら二度までも妨害されサタンに妨げられた方ですね。でもあなたのところに見込む時に来ることができるように祈ってるって言ってますけど、これをぜひ覚えていただきたいというふうに思いました。が見頃を行う時にはね、もちろんさまざまな妨害とかも許されてくると思いますけども、それがで心から願い祈ることを通して、そのね、いろんな問題がこう神の御手の中で勝利に表されてくるということを覚えていただきたいと思います。そして20節21節はこれは賞詠です。賞詠というのはいわゆる、三位一体の神を褒めたたえる賛美歌、もしくは祈祷文ですね。で書簡の中では最後の部分はこの賞詠と、それから結びの言葉と祝祷で終わるタイプが多いです。だからこれはどちらかというと賞詠、いわゆるそのこの手紙の最後の祈祷文みたいなところです。ですね、その中心は何て書いてあるかと、永遠の契約の地にある羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出した平和の神が、イエスキリストに神の御前で御心を叶うことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますようにって言って、どうかキリストに栄光がよう帰りますようにって言って、アーメンとかですね、彼は祈祷文を閉じているわけです。その賞詠の中心にあるものは何かというと、イエス・キリストのように御前で御心を叶うことを私たちのうちに行い、でこの言葉の中で祈祷文の中でね、二つのことを一つ見ることができます。これは何かというと、イエス・キリストを信じる者にね、神の力働いている、で御前で御心にかなうことを私たちのうちに行えって書いてあるんですよ。だからイエス・キリストのね、十字架の死と復活を通して、それを信じる信仰を通して、私たちのうちに神の御心がなされ、そして神の力が働いているということを意味しています。だから皆さんのうちに神の力ってあるんですよ。どこにこの辺からグーって手が出てきたら怖いですけどもね、神の力って皆さんの内側に与えている信仰に通し働いて、神の力っていうのは今もね、聖霊のご神と生き生きと働いておられるんです。皆さんこれを覚えてた。そしてあなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますようにって祈っています。でここでわかります、この神の力が働いているんですけども、それはここと通じるんですね。 あなた方が神の御心ね、行うことができるためってことです。だからこの祈祷文、生涯の祈祷文の中心も何かというと、この、ね、神の力が信じる者に働いて、それは神の御心を行うことができるように働いてるんだ。でも皆さんがイエス・キリストを信じる前は神との回復はなく、ね、神との関係はなかったし、神の力がなかったからそれができなかったんだって。しかしイエス・キリストを信じることを通して何か救われ、そして皆さんのうちにその力ある神の力の技が現れてるんだって。で、その力はあなた方が救われ、神の御心を全うし完全なものとなるために働いてるんだってことですよ。だから何かというと、こう私たちの歩みの中心というのはどう考えたってこの部分なんですよ。神の御心を行うためなんですよ。これをね、ぜひ覚えてください。で、完全なものという言葉はギリシャ語で、もともとはですね、壊れたものを修理するとか、それから失われたものを回復するとかって意味がある言葉だそうです。だから、もちろんイエス様を信じる前、私たちって皆さんご存知のように、神との関係なかったでしょ、ね、で、それが何か回復した。それからイエス・キリストを信じることを通して、実は私たちの、私たちは不十分なものなんですけども、不十分なものが、まあ、教会の目の中でまた不自由なものがいっぱい集まって、まあ、いろいろな問題も起こってくる。しかし、キリストに従うこととして、御心を行うことを通して、それらが完全に正しくなされていくんだということを言ってるんです。だから完全なものとしてくださると、そういうことです。これをね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。だからね、イエス様も、私はね、自分のね、心を行うために来たんで、神の御心を行うため、この地上に来たんだって言われて、十字架で、何かで父の御心を全うして天に帰られました。同じように私たちも、この地上にいて、中心は、ですか、自分のやりたいことをやるんじゃなくて、神の御心、上も下も神の御心、ね、でその御心を行うために、神が私のうちに力を与えられておられる。その力というのは信仰に働くんです。で、信仰を働かせる大きなポイントというのは、ここにはっきり祈りというポイントが出てきているんです。私が願い祈るときに神の力が働くんです。だから毎朝祈ってますし、祈るたんびに祈ってるんです。何かというと、御心を行うことができるようにって、この祈りを必ず祈るときにやります。で、なぜかというと、そのために私たち召されているからです。だって神の御心って、私の思いがはるかに高いって書いてあるもん。だから理解できないことっていっぱいあるんですよ。で、主に言われても、みたいなね、嘘みたいな、そんなことは無理って、従えないって時には、いやいやって言いたくなる時もある。でも私たちが本当に御心を行いたいと願って祈ってるなら、聖霊の助けがあるんですよ。じゃ、その中で私たちは主の御心を行うという歩みの中に、恵みによってこれからも導かれていくんですよ。私たちの力では無理です。能力で絶対無理です。私たちの力でやろうとしたら御心を行うんじゃなくて、御心からそれることにいとも簡単になりやすい。で、神はそれを知ってるんです。だから祈りという素晴らしい恵みを与えてくださってるんです。感謝と賛美という素晴らしいですか、賜物を与えておられる。先週もあなた生贄を捧げることを神は導いておられる。すべてのことを感謝し、喜び、主をめでたい。で、私が願い祈っていくときに、私の力じゃない、神の恵み、神の力によって、私たちは主の御心のうちを歩むんです。で、その中で神のね、勝利と栄光の技が豊かに 表されていくということで、ぜひ覚えていただきたいと思う。だからこの章詠の中でそのことを中心しながら著者は祈ってるんです。そしてアーメンって、その通りになりますってことです。そして22節から24節はこれは結びの言葉で、25節は祝祷です。今日はこのような勧めの言葉を受けてください。私はただ手短に書きましたって書いてあります。で、勧めの言葉、このアリスタリスがつけてますけども、下見るとこらえてくださいというふうに書いてあります。ある聖書の箇所ですね、多分これパウロとシラスだったかな、がいわゆる宣教していくときに、ユダヤ人の会堂に行ったときに、兄弟たち、どうか私たちに何か必要なことがあったら勧めの言葉を話してくださいって言ってる。その言葉と同じ言葉、言語は同じだと思いますね。で、その時何をしたかって、パウロは説教したんです。ということは、ここでね、兄弟たち、このような勧めの言葉っていうのは一文じゃなくて、このヘブルトの手紙全体です、ね、全体を通して何かっていう勧めの言葉なんだけども、手紙なんだけども、ある側面、説教っていう側面もあるというふうに見ることができます。だからこれをね、多分13章の1節から13節までをゆっくり読んでいくと、一つは説教になるんです、皆さん。で、そうなると多分どのくらいかな、 4,50 分くらいかな、どうだろう、そのくらいで読めるかな。一章読むのにどのくらいかかる、5分なんてかからんやろ、ね、多分ね 4,50 分できました。そうすると、まあ、私の普通の日曜日のメッセージと変わらないですから、これは何かというと、勧めの言葉であるともに説教の言葉として受け取ってくださいといった意味合いもあるということです、ね。そして私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせしますと書いてあります、ね、もし彼が来れば、早く来れば、私は彼と一緒にあなたがどこに会えるでしょう。で、テモテが投獄された、それ釈放されたという箇所はここだけしか出てきません。投獄されたら出てこないんですよ。釈放されたというのはここだけ出てくる。で、ヘブル人の著者がパウロだって主張する方々は、一つはこの箇所です。だってパウロは投獄されている時に、一回も投獄された時に、テモテってずっと一緒にいたって書きされているんですよ。で、もしですよ、これがヘブル人の手紙がパウロだったら、この時テモテはエペソかなんかにいたことになると思います。テモテの手紙にそう書いてあるんですね。まあ、それは推測ですけどね。ただはっきりとテモテが投獄されて釈放された、ね、そしてこの著者は一緒にあなたのところに行くことを、ね、このヘブル の手紙を書かれた読者の方々のところに、教会に行って、いわゆる会いたいんだということを切に願っているということですね。そして24年、すべてのあなた方の師匠だし、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。イタリアってこれローマのことです、皆さんね。だからローマから、ね、来た人たちがあなた方によろしく言ってますということからは、多分いわゆるローマにいるユダヤ人でイエス様を信じて救われた方々だと思います。だからこのヘブル人の手紙は、実はそのローマにいるユダヤ人のグループ、そしてユダヤ人のクリスチャンのグループに、教会に宛てた手紙ですね、ではないかというふうに言われていますね。そして最後に、恵みがあなた方とすべてとありますように、これはこの後ね、ハレルヤで祝祷しますけどもね、その祝祷の短いバージョンですね。で、これで手紙が終わって、まあ、メッセージもそうでしょ、礼拝も、メッセージして祝祷して、ハレルヤを歌って祝祷で終わりますね。そういう形の中でこの手紙が終わっているということですね。覚えていただきたいと思います。で、これでね、ヘブル人の手紙は終わりますけどもですね、学んだことからの中心、ね、これをしっかりと覚えてください。神様の御心を行う、キリストを信じることを通して、だからこのキリストね、これが全てなんだってことです。私の信仰ももちろんキリストの十字架の人復活を通してですか、与えられ、そして私たちは神の御心を行うと導かれていますが、その神の御心を行うことからもキリストによってなんですね。私たちの力とか知恵によってで変えてない。 だから何かというと、信仰の操作で感謝でイエス・キリストから目を離すなって、ね、このことを続けていってるってことですよ。ぜひ覚えていただきたいと思います。これからもね、特別な礼を受ける神様の御心はこれから開かれ続けていきます。だから私たちはイエス様を信じる信仰を、ね、働かせながら祈り願いながらですか、私たちのうちに働く神の力によって、聖霊の力によって主の御心のうちを歩み続けていきましょう。その時に素晴らしい神の恵みの噂がですか、皆さんの人生を通して豊かに表されていくことですね、覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛する様、ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことがあります。またヘブルでの手紙を、35回共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。学んだ事柄をどうか私たちが覚えつつ、これからもイエス様、あなたに信頼しながら、あなたの御声に従いつつ、御心を行うことができるように助けてください。サウロが、パウロが、そして多くの、器たちが主の御心を行うことからそれを求めながら祈りつつ歩んでいきました。特別な善に召されているものとして、これからも私たちがその御旨を正確に捉えつつ歩んでいくことができるように主を助けてください。まだまだなんか自分がこうやりたいことっていうのをこうすごく握っている方がいらっしゃいます。で、そのやりたいことからを神は取ろうとはしておられません。しかしあまりにもそれを強く握っているがゆえに、神がそのあなたに語ろうとすることからの語りかけに関して霊的な耳を閉ざしている状況になります。あなたがやりたいことからを主に委ねなさい。それはある部分は確かに捧げていかなければならないものでしょうけども、ある部分ははっきりと主はそれをすでに委ねておられるので、それは導かれてきます。しかしそれを自分で握り続けていくときに、本来あなたに主が語りかけなしてくださ、なそうとしているこの語りかけというのを霊的に聞けない状況になっているので、そのやりたいと思っていることをまず主に委ねなさい、主に下げなさい、そして主から思うと受け取っていきなさいとします。その時さらに霊的な耳というのがこう一つ開くという一つの、この信仰の行動、こうアクションを起こすので、神の語りかけが具体的に始まってくるとされます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせましょう。短く、悔やみの時を申しましょう。罪がある時に、ね、神の働きがとどまりますし、聖霊が働かれません。またごくわずかですけど罪への病が許されます。それはこの短い時間ですけども、悔やみの時を申したいと思います。それでは、求めの時を申します。一人一人ですね、今求めておられる癒し問題の解決もそうですけど、誰かの癒しのためですが、その方が癒されるように、また皆さんの癒しが国際的に癒しが起こるように主に求める時を申しましょう。主に私が本当に心から願いを求める時に主はそれに聞いてくださいます。愛する神様、あなたの投擲にあと真摯な道を心から賛美いたします。昨日も今日も常世に変わることないあなたご神が、その恵みと真摯な導きを持ってこの田中におられることをありがとうございます。イエス様、あなたの歌えた打ち切りによって全ての病が癒されていることをありがとうございます。またあなた教会に癒しの賜物を豊かにしてくださっていることをありがとうございます。あなたが今癒しの力を持って、賜物の力を持ってお一緒に触れてくださっていることをありがとうございます。左肩、ちょっと肩を痛めている方がいらっしゃいましたけれども、主はそこに触れてくださいました。癒してくださってください。それから右手の中指ですね、右手の中指をちょっとこう関節かなんかをちょっと痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。癒してくださってください。喉がちょっと荒れている方がいらっしゃいます。そこにも主が触れてくださいました。癒してくださってください。これは、水虫か魚虫か分からない、足になんかこう出来物ができている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。癒してくださっていただきたいというふうに思います。ほーらばらばらばらばらばらばらばらほーらばらばらばらほーしばらばら。イエスキリストによってお少々の体や精神に働いてくる病の力と病の霊をお前の力から感じてしまったと。イエスキリストによってこの病の霊をお少々の人生の力を今すぐ出ていく。イエスキリストによって病の霊を今すぐ目指すお少々の力を今すぐ出ていく。イエスキリストによってお少々の体をこれを今健康の状態に戻れ、癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ癒せれ。 なんかある、こういらっしゃらない、ある語りかけに関して、こう、聞きながら、なんか従えていない、方がいらっしゃいます。こう、従いたいと思いながらも、なかなか従えない。それは、こう、一つはっきりとしては、その言葉に関して従えるように、祈るように語られているからいます。こう、祈りがないので、こう、主から来ているということは、こう、霊的に理解するんですけども、従おうとするときに、様々な妨害があったり、また自分の従う思いが妨げてして、どうしても従えていない状況がありますけども、祈りなさいとおっしゃっています。祈るときに、こう、神の助けが与えられて、それに従うことができます。そのことに従うことからは、その人の人生にとって非常に大きなポイントとなってきているので、ちゃんと人の交わりを強めながら、それに従うようにして語っている方がいらっしゃいます。この歯茎ですね。歯茎がなんかちょっと荒れている方、傷んでいる方がいらっしゃいます。職人もしておりますね。それを歌っていらっしゃいます。これ鼻ですね。ちょっと鼻をちょっと炎症が起きているのかな。ちょっとこう風邪をひいているのか分かりません。ちょっと鼻をこの痛めている方がですね、そこに主が触れていました。イエス・キリストによってお一つの体のことが今健康な状態に戻り癒されたことをイエス・キリストは宣言する。イエス様はあなたの主を感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお立ちください。共にハレルヤ賛美して祝祷を持って礼拝を閉じたいというふうに思います。あげ声に願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今もの主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。